ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。ですね、人間が幸福になるためには、めんどくさいこととか嫌な人とか、そういうのを接近しちゃダメなんですね。ですから NHK のような悪徳放送局のことなのって話題にするとですね、私自身が気分が悪くなって不幸になるんですね。ですから皆さんも道連れにしたりしたら失礼なんで、NHK2 回やりましたけど、もうやめます。だって誤報してね、それは人を不安にしたり、それから他の人が亡くなったりするようなことやってね、それで誤報の修正をしないっていう人はよっぽど悪い人ですから。悪い人をね、注意したってどうせ治らないんですよ。ですからね、もう NHK をほっときますわ。我々が目的は幸福になることであってですね、もうそういう悪い人と付き合ってるともうろくなことないんだもんですからね。ということで、今日からまた気分を新たに幸福になろうってことで、まずはですね、朝の起き方ですね。これは朝どういう起き方をするっていうのは、実は健康という点ではあまり変わらないんですよ。朝どう起きたってね。だけども、快適な毎日という点では違うんですね。これは今日ちょっとご紹介する、3つご紹介するんですけども、私はね、いろんな医者の先生とか、まして素人の人が、こういうふうにやったら元気になるっていうのはあまり信用してないんですよ。それはね、学問っていうのはいろんな多くを集積して、まず事例を集積して、それを学問的に解析して、やっと真実に到達できるんですね。人間の頭ってそれほど偉くないんで、ちょっとしたきっかけ、自分がね、こういうふうにしたら元気になったとか、そのくらいでね、人に言っちゃいけないんですよ。人に言うときはもうね、本当に多くの事例があって、それを専門家がちゃんと目を通してるというね。で、学会でもある程度コンセンサスに近い状態になってるって言って、それでも間違いがありますからね。ですから最近、YouTube なんかで割合と元気のいい人が、こうやったら良くなるよってよく書いてあります。確かにまあその人の別に悪くは思ってないんですけどね。ちょっとこれはどうかなと思うことが多いんですね。で、今日ご紹介するやつはある程度の大勢の学者とか専門家とか、そういう人の判断を経てるものなので、まあそういうふうに思って聞いていただければと思います。まず第一に、東大の研究ですね。これは東大の学生がですね、よくノイローゼみたいになったり、若い人いますよね。学問に集中できなくなったり、気分が悪くなったりする人がいるんですよね。で、東大のあるグループが、まあこれは健康関係のグループなんですけども、先生方がですね、どうして学生が自分で快適に学業できないんだろうかという研究をしなきゃいけないっつって、対象者は6000人でしたね、確か。今から20年ぐらい前か30年ぐらい前に私が勉強した例なんですけどね。それで朝どういう起き方をしてるか、それをどういうふうにしたら、どういうふうにこう体の変調をきたしてるのかっていうようなことを医学的に、主に医学のと保健学かなんかの教授が中心的にやってましたね。簡単に言いますとね、朝起きた時っていうのは、体は眠ってる状態ですね。まあこれは血圧なんかの研究でもそうですね。まあ朝、シャワーの朝シャンって言いますけど、朝シャワーに浴びるときは起きてから30分経ってからってのありますけども、起きて30分以内の血圧の動きはね、結構複雑なんですよ。確かに血圧が動いてるときに、シャワーなんか浴びると、ちょっと異常が出たり、ひどいときは命を落としたりする可能性がありますからね。私なんかは朝あんまりシャワー入りませんが、朝シャワーに入るときは30分経ってからやってますね。これと同じように、朝起きてから、その時はノイローゼとかそういう気分が悪いとかそういうことを中心にご研究されてましたから、脳の動きを中心にですね。で、簡単に言いますと一番悪いのはですね、朝起きてまだ眠たい、少し眠気があるときにテレビを見るってやつ。テレビとかネット。それから、今だったらスマホ。こういうのを見るとね、いけないんです。で、その理由を、まあ、ちょっと間飛ばしましてね、先生方が研究されて、その結果を見ますとね、朝人間起きてから、細胞が起きる順序がですね、足の方から細胞が活性化していくんですね。この僕はデータを見て本当に感心しました。ちゃんと測定してるんですよ。細胞が動き出した時に何が変わるか、電位なんかも測定されてましたね。で、いろんなものを測定して、人間の細胞っていうのは朝起きた時にどこからどういうふうに覚めていくのかということを調べてるんですね。で、これは簡単に足の裏から起きていくんです。 足の裏から起きていって、少しずつ少しずつ頭の方の細胞までこう起きていくっていうのが、研究の結果の中心の一つでしたね。非常に感心しました。したがってどういう行動かっていうと、朝起きたら、ベッドの中でしばらくぼーっとしてて、朝、頭動かさないで、今日はこれやんなきゃねとか、あれをやんなきゃねって考えないで、それで体が少し起きてくるのを待つんですね。そうすると、まあ5分か10分経つと体が動いてきますよ。冷めてきますね。そしたら、やおらベッドとか布団から起きて、まあ布団畳むというのは非常にそれでいいんですけど、まあ最近ベッドですから、まあベッドから出て、そしてすぐになんかお茶を沸かしちゃいけないんですね。まず基本的には窓に行って、カーテンを開けて、ドアを開けて、で、雨戸を開けて、そして光を浴びるんです。その時に雨戸を開けるときにもう窓が開いてますから、風も入ってくるんですね。風も入ってきて、できれば東の方の窓がいいんですけど、太陽の光も浴び。太陽の光を浴びて風を感じて、それね、なんか測定値があったんですけど、5分か10分ぐらい必要なんですよ。つまりこう、空気を吸ったり、ああ、朝が来たな、今日はちょっとあんまり天気良くないなとか、素晴らしいな、今日の朝の光はとか、こういう時間がいるんですね。そうすると、その間にずっと足の方から、こう、細胞が活性化していくんですよ。目覚めるってのは活性化していくってことですね。で、まあ、ガラスと閉めて、鍵をかけて、そして、そこから、今度は、時間的にはね、もうちょっといるんです。窓を開けただけじゃやっぱダメなんですよ。テレビ見たりするのにね。まあ、スマホを見たりする。それからちょっとお茶を沸かす必要があるんですね。お湯を沸かすのは少し時間かかりますでしょ。それから、普通だったらやかんを外して水を出して、こうやって乗せて火をつけてとか、それ火をちょっと見てるっていうような感じになりますよね。そういう時間です。だからこれは女性の方が90歳ぐらいまで生きて、男性が80歳ぐらいで死ぬっていうのは、朝の起き方にもあると思いますね。それでお茶を沸かして、お茶の葉入れたりしなきゃいけませんから、手の先を動かしますよね。そして、ゆっくり飲むと。それで一応朝の準備ができ。そっからがまあ、テレビ見たり、スマホ見たりしてもいいという感じなんですね。ただ、後で瀬戸内海の小島のおばあちゃんの話しますが、ちょっとまだ不完全なんですね。ですから、それプラスアルファが必要なんです。まあ、とにかく、いずれにしても朝起きた時に、そういうことをする。それで本当にね、グラフ、データしっかりしてましたよ。こう、徐々にこう、頭の方にこう、細胞が起きていくんですね。それから、頭を動かすと、ノイローゼになったり、気分が悪くなったり、いわゆる快調な状態にならないわけですね。先ほどこの前ね、体温ですね。体温が36度の人は、まあ、崖っぷちにいるようなもんなんですよ。だ体温がなんか寒いところに少ししばらくいたり、気分が悪かったり、血流が悪くなると、体温がちょっと下がりますよね。35度台に入るじゃないですか。そしたら風邪をひいたり、がんになったりするわけですよ。この状態は健康じゃないってね、私言ってるわけですね。健康ってのはもうちょっと余裕があって、少しぐらい自分の体温が下がってもすぐ病気にならないのが健康である。つまり快適である。快調であるってことですね。そうすると、現在の研究を見ますと、体温は36.9度。36.8度から9度っていうことになりますね。それは当然で、そこから少し体が冷えたりしても、36度以下になることないっていうことですね。もう35度になったら、もう簡単に癌になりますからね。ですから、まあそういうことになってはいけないっていうことなんです。そういう意味では、朝のその余裕っていうのは非常に大切だということになるわけですね。で、それではちょっと不足してると言ったのはですね、2つ紹介します。1つは、そこの研究をしてる先生で、それプラス朝、ちょっと軽いランニングをしてる先生がいました。その先生のありさまをこうね、私も論文読んで研究会に出て、その先生と親しくなって先生といろいろ話をしたと。僕のやり方はそういうやり方なんですね。一つ一つ、よく考えて、よく専門の人によく聞いて、自分で納得して、自分の学問体系とか、そういう健康とかね、そういうものに対する体系と矛盾しないかチェックをして、疑問があれば先生に聞いて、まあ僕は学校の先生だったからそれできたんですね。普通の人はちょっと東大のね、教授なんかにそういうこと聞くってチャンスが少ないですけどね。僕の場合、この件については、地方で先生が講演会やった時も、ちょっと行って聞いて、お食事を一緒にして、そして、まあいろいろご質問もしてっていうことだから、念入りにまあ僕としては調べ。そうするとその先生はね、朝方軽くランニングに行かれてるんですよ。毎日かどうかわかりませんけどね。だからちょっと足りないと思っておられるのかもしれないですね。 もう少しなんか体を動かす。だから、出勤なんかある人はいいでしょうね。駅まで歩きますから。まあ、その間に、もう一段必要だということになりますね。それから関連するものを二つほど紹介するっていうのは、一つはですね、瀬戸内海の小島のおばあちゃんっていう話を私よくするんですけど、これは、確かカナダとオーストラリアの、医学の先生が、まあ、日本に調査に来られた時があるんですね。これも今から20年ぐらい前だと思います。それはですね、日本人は長寿ですよね。まあかなり長い間、世界中じゃあ一番日本人が長寿なんですね。で、それはちょっとおかしいなと思ったわけですよ。その2カ国の先生はですね。例えば日本人は塩分取る量が非常に多いんで、あれだけ塩分を取ればやっぱ高血圧で早く死ぬはずだと。それから、もう一つはですね、結構ヨーロッパに比べますと日本っていうのは紫外線が強いんで皮膚がんの可能性が高いんですよね。人間の肌の色っていうのは太陽の紫外線による皮膚がんの可能性を減らすために黒くなるんですね。だからまあ北の方に住んでる人は白人になるし、アフリカに住んでれば黒人になると、中間が日本人みたいになるということで、皮膚がん発生率というのは一定にするために肌の色が決まってますからね。まあそういう点じゃ日本は確かに黄色人種で、白色人種よりか太陽の光が強い。しかしなんで寿命が長いんだろうか。つまりもしお塩が食べて、まあ一般的に言いますよね。お塩が食べたら、なんか血圧が上がって早く死ぬと。それから紫外線浴びたら皮膚がんになって早く死ぬと。だからなんか NHK なんかですね。塩を食べるなとか、減塩だとか、それからあんまり太陽の光浴びるなとかいうようなことを言ってますよね。だけどおかしいと思って調査したわけですね。それで平均年齢が最高になるとおかしいじゃないですか。特にお塩の場合はね、長野県の寿命が一番長いんですよ、今ね、県別ですと。で、長野県はお塩の量が非常に多いんです。トップか2番なんですね、47都道府県で。だから、そんなことおかしいわけですよ。つまり、言ってることと現象が違うときはね、やっぱり科学ってのは間違ってんじゃないかとか、考えが違うんじゃないかってやらなきゃいけないんですね。とにかくお塩を食べたら減塩が大切だからって、どんなデータでもそういうふうに言ってるとおかしいんですよ。青森はちょっとね、寿命が短いところがあるんですけども、青森と長野だったら、今長野の方がお塩の摂取率が高いかもしれませんね。でもむちゃくちゃなやつが出てくるんですよ。全然研究データ全くゼロでね。ゼロなのになんか長野県の人が寿命が長いのは、野沢菜があるからだとかね。とんでもないことがポッと出てくるんですね。青森がまだデータがあるんです。リンゴとお塩と、寿命の関係というのは論文を僕読みました。少なくともそういう研究をしてね、言うならいいんだけど、全然研究をしないで、デタラメ言ってる人がいるんでね、やっぱりちょっと注意した方がいいと思いますね。自分の身の回りの子供とか、家族に言ってもいいですけど、公に言うときはちゃんとデータの根拠を言わなきゃいけないと思いますね。まあその人たちが日本に来て調査をして、どうもお塩と日光浴が悪いんじゃなくて、なんか別に原因があるなっていうんで、確か日本に来た研究の後半にね、瀬戸内海の状態を見たわけです。瀬戸内海はまあ日光に当たりますからね、皮膚がんが多くても当然なんですね。ところがそうでもないんですよ。それで結局、快調な生活をするには、瀬戸内海の小島のおばあちゃんっていうのを、まあその研究グループが出したのか、その研究グループの研究レポートを見て、誰かがそういうふうに要約したのかはわかんないんですけど、まあそういうふうに言われてましたね。で、その、瀬戸内海の小島のおばあちゃんっていうのは朝起きますでしょ？したらもちろんおばあちゃん普通の家ですから。そうすると朝起きたら雨戸をガリガリ開けて、そして太陽の光を浴びて、で窓を閉めておばあちゃんですからね、ちゃんと。それからトコトコと台所に行ってお湯を沸かして、それもお湯を沸かすのも最新鋭のポットなんかじゃないから、あれ手間がかかりますよね。それからお茶をついで、まあ、おじいちゃんがいれば一緒にこう飲んで、それで一服して、それからさ、じゃあ朝ね、みかんでも、もぎに行こうかと、自分の畑ですね。すると、瀬戸内海の小島ですから、こう、坂ばっかですよ。で、外に出ますね。そうすると、近所の人もいますから、近所の人とお話をしたりして、これ大切なんですね。つまり、コミュニケーションがあるってことは、健康になるわけです。だから、ここまででも、朝起きたら、雨戸を開けて、太陽の光を浴び、風も感じて、その日の天候も見て、それで台所に行ってお湯を一生懸命沸かしてお茶を入れて飲んで家族でちょっとほっとして、それから着替えて、女性だったらおばあちゃんだったら軽くお化粧もするかもしれません。 そして外に出たら近所の人がいるから話をして。もう全部ね、朝起きる時の健康にいいって話ばっかなんですよ。それで、小島だから坂なんですね。だから小島になってるんです。小さい島ですね。坂を登って、これ運動ですよ。軽い運動。で、みかん畑に行って自分のみかん。それ、やっぱりみかんの生育状態を調べたり、やっぱり調べるっていうか感じますよね。ちょっと今年のみかんどうだとか、ちょっと最近気温がどうとか、考えながらもいで、それを持って、家に帰ってビタミン C を取ると、みかん食べると。まあ、いうことですから、非常に完璧なんですね。つまり、瀬戸内海の小島のおばあちゃんすのは、我々が朝起きてやるべきこと。日光浴だとか、風の力とか、それから歩くこととか、近所とコミュニケーション取るとか、もうビタミン C まで、もう全部してるんですね。ですから、小島のおばあちゃんがあんまり皮膚がんなんつのはないのは不思議だなって最初は、記録を僕が読んでる時にそう言ってましたよ。だけど、やがてそれが分かってくるんですね。がんになるとかがんにならないっていうのは、自分の体温のこと言ったように、体温が下がってくる。つまり、東京の生活なんみたいにしてると体温が下がってきます。特にヨーロッパの食事なんかしますとね、運動もしないし下がってきますね。ですから崖っぷちにいて、ちょっとでも悪い条件になると癌になるとか、風邪をひくとか、そういうふうになるんで、その皮膚癌になるってのは太陽光が当たることか当たらないってのは二の次なんですよ。実は体温が36.9度ぐらいになってれば、癌細胞が活性化するまで随分幅があるんで、ちょっとぐらい自分の体調が悪いからっつって、癌になるわけじゃないんですね。だから皮膚癌もそれほどならないんです。それから3番目はですね、これは私、たまびなんかでデザインなんかを一生懸命勉強してると。世界の都市っていうのは、中心部よりか西に発展することが多いんですよ。これはそういう文献も確かありました。それはなんで西に発展するかっていうと、中心部よりか西にある人は、中心部の西ですから、やっぱり用事があると仕事にしても何にしても買い物にしても東に行きますよね。そうしますと太陽の光を正面から受けるんですね。太陽の光を後ろから受けるところよりか正面から受けるところの方に人間は発展すると言われてたんですね。それは僕はそういう本が読んだかなんかしてですね。まあそれはそうだろうなと。つまり大勢の人間がやることっていうのはやっぱり健康であるとか都合のいい方にみんなが行きますからね。だから僕東京なんかも千葉の方に発達せずに、新宿とか武蔵野の方に発展したのは、やっぱり東に向かってみんなが行きたいと思ったんだろうなと今推定してます。まあ、そういう、もし個別の論文があったらぜひ教えてください。まあそういうことでですね、朝起きた時の行動によって人間は健康じゃなくて快調になる。快調になるってことは、癌とか風邪とかそういうものに対して遠ざかる。っていうことですね。だから余裕ができてきますから、自分の体の調子ってのはこう波がありますからね。波が悪くなった時でも病気になる比率が少ない。つまり健康は病気を防ぐことができないんですね。健康であるという状態なんですよ。快適であるというぐらいまで来ると、毎日快適でも笑ってね、もう元気だっていう状態に来ると、ちょっと調子が悪くなっても標準的な健康の状態になるんで、まだ病気まで距離がある。これは朝起き方でも非常に重要であるってことですね。まあ、僕は勉強が好きなんで、一つ一つ勉強してデータも集めて、場合によってはその人のところに聞きに行ったりなんかしてますんでね。まあ、それで作ってきましたんで、まあ、その知識とか体験をですね、まあ、ひばりクラブの人たちとかみんなと共有したいなと思いましてお話をいたしました。決して悪い人のことをですね、あまり追求しない方がいいと思います。